マルコの福音書12章28節から34節まで。律法学者が一人来て、その議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知って、イエスに尋ねた。すべての命令の中で、どれが一番大切ですか？イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ、聞け。我らの神である主は、唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人を、あなた自身のように愛せよ。この二つより、大事な命令は他にありません。そこで、この律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主はない、と言われたのは、まさにその通りです。また、心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして、主を愛し、また、隣人をあなた自身のように愛することは、どんな全焼の生贄や供え物よりもずっと優れています。イエスは、彼が賢い返事をしたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それからのちは、誰もイエスに会えて尋ねるものがなかった。
リック・ウォレン先生によりますと、パープス・ドリブン・ライフのこの書物ですね、そこに5つの目的が掲げられていますが、この5つの目的は、2つの聖書の箇所から取られた。そんなふうにございます。パープス・ドリーム・ライフの最後まで読んでいきますと、その種明かしが書いてあるわけですね。でその2つの聖書の箇所というのは、マルコの12章29節から31節、でもう一つはマタイの28章の19節20節です。でマルコの12章の30節31節からは、第1の目的と第2の目的が、マタイの28章の19節20節からは、第3、第4、第5の目的が導き出されたと書かれています。でマタイの28章の19節と20節については、来週お話をすることにいたしまして、今朝はマルコの福音書の12章の29節から31節というところに目を留めたいと思います。でこの箇所は暗証聖句にもなっておりましたので、何度も皆さん目にされたことと思います。29節からもう一度読んでみましょう。イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルを聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。聖書には数多くの戒めがありますが、それは当の戒め十回に要約することができます。で、十回と言いますと、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、こう立て続けに否定的な命令が出てまいりまして、そういう否定的な命令の羅列のように思われがちでありますが、実際はそうではありません。十回の前半部分は神様への愛を、後半部分は人への愛を教えております。主イエス様はその当の戒め十回をここで要約なさって、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。もう一つはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つにまとめられたのです。で最初の戒めは申命記から取られています。次の戒めはレビ記から取られています。二つは別々の箇所から取られているんですが、決して別々のものではなく、愛するというこの言葉でひとまとまりになっていますね。つながっています。人を愛する愛、これは神様を愛する愛から出てまいりますから、この二つの戒めは決して切り離すことができない。十戒がひとまとまりであるように これも分けることはできないのです。神様は人間を、神様を愛し人を愛するものとして作られました。神様を愛し人を愛することが私たちに与えられた人生の目的なのです。ところが人間はその罪によって神様を愛さなくなりました。その結果お互いに愛し合うどころかお互いに憎み合うようなものになってしまいました。人類の歴史の初めからそうでしたね。創世記4章にアダムの2人の子供カインとアベルのことが書かれています。アベルは神様を愛しましたがカインは神様を愛しませんでした。カインも捧げ物を持ってきて神様を礼拝しているのです。しかしカインはその捧げ物を真心から心からしたのではありません。表面ではうやうやしく捧げたかもしれませんけれども心からのものではありませんでした。カインはそれを単なる義務として果たすだけでありまして神様を愛してしたのではなかったのです。けれどもアベルは神様を愛しました。心を込めて自分で最善のものを持ってきて神様に備えました。アベルは神様を愛する喜びで満たされました。アベルの満ち足りた姿を見ましたカインはアベルを妬み憎しみそしてついにアベルを殺してしまったのです。人類が体験した最初の死、それは殺人による死であり、しかも兄弟殺しのによるものでありました。神様への愛が失われますときに、人への愛、そしてしかも互いに愛し合わなければならない家族、兄弟への愛がなくなってしまうのです。人類はこのカインの歴史を繰り返していると思います。神様はユダヤの人々を選びまして彼らに神様を愛することを教えました。ところがユダヤの人々は心を尽くして神様を愛すること、それを神様の戒めを表面上守ることにすり替えてしまったのです。定められた日に決まったことをし、それを御所を大事に守ることが全てになってしまって、神様への愛や人への愛を忘れてしまいました。主イエス様はそうしたユダヤの人々に、私は憐れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か、言って学んできなさい。こうおっしゃいました。で、ユダヤの人々は幼い頃から律法を守ります。それを学びます。ですからイエス様がおっしゃるようなことはそんなことは言われなくてもよく知ってますよ、そう反論したかもしれませんね。しかし彼らは頭では分かっていても実際にはその聖書の意味するところを少しも理解していなかったのです。イエス様は彼らに、あなた方はブヨはこして覗くがラクダは飲み込んでいます。不思議な話ですが、あんな小さなものはより分けるのに大きなラクダを飲み込んでしまう。ラクダなんか飲み込めるわけはないんですけれども、そんな極端なことをおっしゃいました。日本でも重箱の隅をつつくっていう言葉がありますね。そのように枝葉のことにこだわってしまって、神の言葉の一番大切な部分、最も基本的なこと、神様を愛するということを忘れていたというのです。私たちはイエス様の時代のユダヤ人のことを言いますと、なんと愚かなんだろうと思うかもしれませんが、私たちも彼らを笑うことはできないと思います。どこの国の人も似たり寄ったりだろうと思いますね。日本人も同じようでしょう。日本人もまた形式や伝統を重んじます。中身よりも外側のものにこだわることがあります。一度形を作ってしまうとそれをなかなか変えられないということを皆さんよくご存知でありましょう。形式だけではありません。ものの考え方もなかなか変えようとしない。古い古い考え方がいつまでも幅を利かせているということもありますね。長い間神様の言葉に触れることがなく、多くの神々を拝んできましたので、 聖書が一番大切なこととして教えています、神様を愛するということ、それを聞いてもそれがどういうことなのかなかなかわからないということがあるでしょう。おそらく日本の宗教には神様を敬うという言葉はありましても、神様を愛するという言葉はなかったのではないかと思います。しかも神様を敬うと言いましても、それは神様を、神棚に立てまつっておくということなんでしょうね。神棚に供え物をし、お勤めを欠かさなければそれでいいのであって、聖書で言うように神様を慕う、神様をその心で思うということがないのです。神社で柏手を打ちます、神棚に手を合わせます、そういう時でも心にあるのは神様のことではないんです。家内安全、商売繁盛、無病息災、受験合格なんていう、そういう自分の願い事が心の中にあって、神様のことを決して決して思っているわけではありません。仏壇に手を合わせるときに心に思うのは、おそらくは亡くなった祖父母や両親などのことであって、仏を思い見る、そしてその教えを考えるという人はあまり多くはないと思います。そんな宗教的な背景を持っている私たちですから、クリスチャンになってから心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ、そう言われましても、神様を愛するとはどういうことなのか、すぐにわからないのも無理のないことかもしれません。神様を愛することがわからなければ、ではあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、この言葉はわかるのかなと、そう思いますと、案外そうでもないようですね。本当の意味で人を愛するということは、神様を愛するということなしにはできないことですから、誠の神様を知らない社会の中での人間関係、それはたとえ夫婦や親子、親族でありましても、そこに愛の関係が築かれていないということがあり得ると思います。本来は人間関係というのは対等の関係であり、愛の関係であるはずなんですけれども、それが支配と服従の関係になってしまっている、利害関係になってしまっているということが、神様を知らない社会の中では多くあるようです。人を自分の下に置くか、あるいは自分が下になるか、またその人間関係が、この人と付き合うことが自分の益になるか損になるか、そういうことだけで終わってしまっているとしたら、本当に悲しいことですね。本音と建前、甘え、こういう言葉は日本の文化に独特なものだと言われます。これはなかなか英語に翻訳できないと言われますけれども、これらは皆神様を愛するというこの一点がわからないことから、また私たちの人生の目的が神様を愛することにしっかりと向かっていないことから出てきているのではないかと思います。神様を愛するということがわからなかったら何をしたらいいでしょう。その代わりに儀式や形式を守る、また人間的なものを誇る、そういうところになってしまうのです。しかし聖書はどんなに厳格に宗教の形式を守るよりも、立派な行いをするよりも、また忙しく動き回るよりも、主を愛することが第一のことでなければならないと教えています。使徒パウロはコリント人への第一の手紙で、たとえどんなに知識があり信仰があり、全財産を人々に施したり、また殉教するようなことがあっても、愛がなければ全ては虚しいと言っています。また主を愛さない者は誰でも呪われよとさえ言っています。主イエス様は現代のクリスチャンにヨハネの黙示録の中でこう語りかけていらっしゃいます。しかしあなたには非難すべきことがある、あなたは初めの愛から離れてしまった。主は心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ、またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよということ、 これを私たちにとって一番大切なこととしてくださいました。これを人生の目的にするようにと教えてくださいました。神様を愛すること、そして神様を愛することに基づいて人を愛すること、これを私たちは自分の人生の中で一番大切なこととして受け止めているでしょうか。それを人生の目的としているでしょうか。今朝そのことをもう一度振り返り、もしそうでなければ主の前に悔い改めの時を持ちたいと思うのです。しかしどうしたら私たちは神様を愛することができるようになるのでしょうか。それはまず神様に愛されること、神様の愛を受けることから始まります。英語の賛美に Oh how I love Jesus, Oh how I love Jesus, Oh how I love Jesus because he first loved me という歌があります。これはアメリカの誰が作ったか分かりませんが、あのアメイジングレイスと同じようにアメリカの古いメロディーで歌われるものですね。私の大好きな賛美の一つですけれども、この賛美の通り、まず神が私を愛してくださった、だから私はイエス様を愛します。そうですね、神様の愛を受け入れたとき、私たちのうちに神様の愛が注ぎ込まれました。私たちはその愛によって神様を愛する、そして人を愛するのです。私たちが神様を愛する愛もまた自分から出たものではなくって、神様からいただいたものなのです。ヨハネの手紙第1の4章7節に、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう、愛は神から出ているのですとあります。ヨハネの手紙の第1の4章の9節10節にはこうも書かれています。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を遣わされました。ここに愛があるのです。ここに愛がある、ここに愛があると言って聖書が指し示している、それはイエス・キリストの十字架です。イエス・キリストの十字架に神様の愛があるのです。親の愛は神を表すと言われます。私たちは両親から受けた愛、また親しい人々から受けた愛によって神様の愛を感じ取ることがあります。聖書の中にも放蕩息子の例え話ですとか、あるいは良いサマリア人の例え話、そういうところを読みますと本当に神様の愛を感じ取ることができます。けれども何にも勝って神様の愛を見事に言い表しているのはイエス・キリストの十字架です。教会がその屋根の上に十字架を掲げ、礼拝堂に十字架を掲げています。多くのクリスチャンが十字架のシンボルを身につけていらっしゃいます。それは神様の愛を表しているからです。十字架というのはもともとはむごたらしい処刑の道具であります。処刑の道具を飾りにする人があるでしょうか。ギロチンのネックレスとかですね、ギロチンのイヤリングなんてやる人はいないですよね。なぜ十字架、むごたらしい処刑の道具である十字架を飾ったり身につけたりするのでしょうか。そこに神の愛が表されているからです。ヨハネはその手紙の中で言っています。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。イエス・キリストは神の一人子です。一人子という言葉はイエス・キリストが神様にとってどんなにかけがえのないお方であるかを示していますね。神様は私たち人間を愛して神の子供としてくださいました。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。これはイザヤ書の43章4節、皆さんの大好きな聖書の言葉だろうと思います。神様は私たちを愛して、私たちを神の子供の子として、そして 罪の中から救い出して神の子供とした者たちに国々をその代わりにしても惜しくはない。あなたの代わりに日本をあげよう。あなたの代わりにアメリカをあげよう。そう言ってくださっているのなら、神の御子、一人子イエス・キリストのために全世界を、いや全宇宙を与えても不思議ではないはずです。ところが神様はイエス・キリストに全世界を与えたでしょうか？いいえ、逆にイエス・キリストをこの世に差し出したのであります。神の御子のために人間を犠牲にしても構わないのに、神様は神の御子を人間のために犠牲にしてくださったのです。これは本当に驚くべき逆説です。神様の愛の逆説です。この十字架に神様の愛が表されています。主イエス様は十字架を前にしてゲッセマネの園で血の汗を流して祈られました。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。聖書はその時の祈りをイエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られたと書いてあります。こうした姿を見ましてある人は、もしイエスが神の子供ならなんでこんなに恐れるのか、他の宗教の指導者たちはもっと潔く殉教していったではないか、こんなふうに非難するのでありますが、そうおっしゃる方は大事なことを見落としています。主イエス・キリストは神の御子であったゆえに死を恐れたということです。お分かりいただけるでしょうか。罪ある人間は誰も本能的に、人間は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている、この聖書の言葉がありますが、そのことを本能的に知っています。ですから死を恐れながらも、私は死ぬことは自分に定められたことだということを、まあ、ある程度観念して受け止めることができるのです。しかし神の御子は命の主です。死ぬべきお方ではないのです。罪人を裁くお方であったとしても裁かれるお方ではないのです。であるのにイエス・キリストは私たちの罪を背負って十字架の上で神の裁きを受けようとしておられる。そこで死を体験しようとしておられるのです。神の御子に断じてあってはならないことが起ころうとしている。イエス様がゲッセマネで苦しみもだえられたのはそのためでありました。罪のないお方が罪となり、死を味わうことのない方が死を味わう、この苦しみは私たちの想像を超えたものであります。しかしイエス・キリストはこの苦しみの杯を最後の一滴まで十字架の上で飲み干してくださいました。それは私たちの救いのためであります。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださった。そうありますように、神様は神の御子の死によって私たちに永遠の命を与えてくださいました。この十字架に神の愛があるのです。神は私たちが神を信じたときに初めて私たちを愛してくださるというのではありません。私たちがまだ罪人であったときから、神様を信じなかったとき、神様の敵であったとき、神はすでに私たちを愛してくださっていたのです。神様は私たちの状態がどんなであるかにかかわらず、無条件で私たちを愛しておられます。聖書は私たちが神を愛したのでなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされましたと言っています。ここに愛があります。キリストの十字架に神の愛があるのです。神様がこんなにまで私たちを愛しておられ、その愛をイエス・キリストの十字架において示しておられるのに、なぜ人々はこの神様の愛を受け入れないのでしょうか。聖書は人間の傲慢がそれを妨げていると教えています。人間はいつも自分を誇りたがります。 自分では自分を救うことができない、神様の愛によってしか救われないのに、神様が私を愛してくださったのは、私がかれこれの宗教の規則を守ったからだとか、私が神様を愛してくださったのは、私が良い行いをしたからだ、このために寄付をしたからだ、というふうに人間の側の何かの功績を誇ろうとするのです。ですから神様の愛が無条件の愛であるというのは、人間の側にちょっと都合が悪いんです。無条件の愛で救われたのなら、自分に誇るものは何一つありませんね。だから困ってしまうわけです。よく私のような罪人を神様が愛してくださるなんて申し訳ない、少しは良い人間になってからイエス様の救いを私は受け入れます、こうおっしゃる方があるんですけれども、謙遜そうには聞こえますが、実はご本人は謙遜だと思っておっしゃるのかもしれませんけれども、実は神様の前には最も高慢な姿だろうと思うのです。これは神様の無条件の愛に自分で条件をつけてしまっているのです。自分で良い人間になれないからこそ、キリストの救いが必要なのではありませんか。神様の無条件の愛、十字架の愛でしか私たちは救われないのです。であるなら、どんな条件もつけずに十字架の救いを、神様の愛を受け入れるべきではないでしょうか。私はある時にメキシコで医療伝道をしています団体、メキシカンメディカルミッション MMM っていうんですけれども、その事務所に用事があって行ったことがあります。その事務所に行きましたときに、一つの絵がかかっているのを見ました。そこに両手を広げたイエス様の姿がありました。でもその両手を広げたイエス様の姿の後ろに、イエス様がその両手を広げ、その両手に釘を打ちつけられた、その十字架の姿が描かれていたのです。そしてその絵にですね、次のような詩が書かれておりました。私はイエスに尋ねた。あなたはどれほど私を愛してくださったのですか。主は黙って両手を広げ、これくらいだよと示し、その広げた両手に釘をお受けになって十字架におかかりになった。イエス様はその十字架によって、これぐらいあなたを愛しているのだよと示してくださったのです。イエス様と共に十字架にかかった強盗でさえ、イエス様に救いを願ったとき、天国を約束されています。イエス・キリストの愛は、キリストが両手いっぱいを広げておられるように無限に大きいのです。この神様の無限の愛に、ただ私は罪人です、私には救いが必要です、あなたの愛が必要ですと、どんな条件もつけず、ただ謙虚に神様の愛を受け入れる、それが十字架に示された神様の愛に応える唯一の道です。そのように神様の愛を受け入れるとき、初めて私たちは神様を愛するということがどんなことであるのか、それが何であるのかを体験として知ることができます。そして本当の意味で人を愛することができるようになります。イエス・キリストは言葉だけで神様を愛せよ、人を愛せよと教えたお方ではありません。キリストは神様を愛して十字架への道を歩まれました。私たちの愛のゆえに十字架の苦しみを耐え忍ばれました。この愛を今あなたの心に、あなたの生活に、あなたの人生に迎え入れようではありませんか。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたの無限に大きな愛、無条件の深い愛を心から感謝いたします。私たちも今その愛の前に何の条件もつけずに立っています。 あなたを愛することをしなかった罪を悔い改めています。あなたは心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である死を愛せよと私たちに命じられました。このことができるためにまずあなたの愛を心に迎え入れ、あなたの愛をいつも思い、あなたの愛を深く理解し、私たちのすべてをもってあなたの愛のうちに生きるものとしてください。あなたへの愛も人への愛もあなたから出たものです。もっとあなたに愛をお返しすることができるため、もっと人に愛を注ぐことができるため、あなたの愛で満たしてください。これから守る聖餐によって主の十字架とそこにあるあなたの愛をなお一層確認し、その愛に応えるものとしてください。主イエスキリストによって祈ります。